精霊の賜物を真剣に求めなさい。あなた方は精霊に満たされ、精霊のバプテスマを受け、このカリスマの働きを熱心に求めていきなさい。その入り口は異言である。あなた方は異言で祈ることを忠実に熱心なし、またまだ与えられていないものはそれを求めていきなさい。そのことを通してあなた方の霊的な土台が強まることを覚えなさい。私はこの土台の上に、この9つの賜物の現れを与え、そのことを通してあなたの人生の中に、たくさんの収穫と身をつけさせていこうと主は仰せます。私はあなたの近くにこれから多くの傷んだもの、苦しんだものを置き始めます。いや、すでに今までも置かれていましたが、今まではあなたはそれにあまり気づきませんでした。気づいても何もできませんでした。しかし私はこれからあなたにはっきりとそのことに気づかさせ、そして具体的に彼らに私はあなたを通して私の愛と恵みを流すように導き始めると主は仰います。あなた方が深く私と交わり、霊的な道を確かにしていくとき、このカリスマを用いていくとき、異言で祈り込んでいくときに、今まで聞こえなかった声、今まで分からなかった事柄が分かり始めてくるようになることを覚えなさい。私はあなた方一人一人を通して力強く私の働きを進め、多くの者たちを刈り取り始めると主は仰せられます。
この弱かった弟子たちがこのペンテコステの時に全く新しく作り変えられたように、この20年目のこのペンテコステに私はあなた方を恵みによって新しいステージへと導いていこうと主は言われます。このある者は受洗に導かれており、ある者は聖霊のバプテスマを受けるようにこの導かれていると主は言われます。この弱かった弟子たちが待ち望んだように、この方々も弱さのただ中で待ち望み続けなさい。私が時が満ちたがゆえに残る者あなた方に聖霊の満たしとバプテスマを与えていこうと主は言われます。
あなた方はこの霊的な土台を確かにしなさい。朝ごとに主と交わり、あなた方の心を真摯に研ぎ出しなさい。賛美と礼拝から始め、感謝を捧げ、あなた方の素直な願いを大胆に求めなさい。あなた方は真に主を第一にして、主により頼み始めるとき、あなた方が今人生の中で許されている事柄、戦っている事柄、そのことにおける収穫と祝福は、驚くばかりに大きくなっていくと主は仰います。あなたは今の祝福で満足していますが、神があなたに与えようとしている祝福は、そんなものではないと主は言われます。もっと大きな、もっと豊かな働きを、私はあなたに与えていこう。私はあなたにもっと大きな勝利と、もっと大きな恵みと祝福を表していこう。私はあなたともっと深く交わることを願っています。朝ごとに私の前にで、朝ごとに私の言葉を受け、また朝ごとにあなたは素直に大胆に求めなさい。私はあなたに豊かに聞き、答えていこうとしておさえます。またある者はその朝の祈りが確立してきました。あなたはここから神の声を聞き始めなさい。主は神はあなたに語られるのをはっきりとあなたは聞き始めるでしょう。その言葉にあなたが従っていくときに、今までなかった事柄が始まり、今までなかった事柄が開かれてくると主は仰います。
私のような小さき者、あなたは用いてくださる。そのことを知り、涙が溢れ、あなたの深い愛を知った。どこまでもあなたに従い続けたい。ずっとあなたの言葉に立ち歩んでゆきます。決して離れない、離すものはない。あなたの愛から、私のような小さき者、あなたは用いてくださる。そのことを知り、涙が溢れ、あなたの深い愛を知った。どこまで ずっとあなたの言葉に立ち歩んで行きます。決して離れない、話すものはない、あなたの愛がずっとあなたの言葉に立ち歩んで行きます。決して離れない、話すものはない、あなたの愛から、あなたの愛から。一人では何もできないけれど、あなたが共にいるから、恐れはない。一歩ずつ踏み出す勇気が与えられるから、奇跡は起こるよ。あなたと歩み始めた時から、信じる思いが形になってゆく。それは天からの贈り物。くじけそうになることもあるけど、立ち止まらずに進んでいこう、諦めない。閉ざされた扉が今開かれてゆく。奇跡は起こるよ。歩む道のりには信じる思いが形になってゆく。それは天からの贈り物。奇跡は起こるよ。奇跡は起こるよ。歩む道のりには信じる思いが形になってゆく。それは天からの贈り物。それは
私は再び賛美の霊を力強くこの教会に注ぎ、私は再びあなた方の内側に 死を喜ぶ喜びを返そうと主は抑えます。あなた方は今までなかったほどに内側に神への愛と喜びがこれから湧き上がってくるようになるでしょう。愛する子供たちよ、私はあなた方に歌を与え、私はあなた方に曲を与え、私はあなた方に詩を与えていこう。あなた方は私が与える詩を書き、私が与える曲を奏で、あなた方は新しい賛美を歌い始めなさい。私はあなた方のうちに再び私への賛美と私への愛を注いでいこうと主は仰せます。あなた方はそれを新しい歌を歌いなさい。私はこれから新しい歌を豊かに注ぎ始め開いていくと主は仰せます。
私はあなたの前に賛美という武器を与えたと主は言われます。またこの感謝という武器を与えたと主は言われます。これを武器として取りなさい、武器として取り立ち上がりなさいと主は言われます。主はあなた方がこのやられ方でやられたままでいることを許さないと主は言われます。主はあなた方にこの攻撃の武器を与え、あなた方に勝利を与えていこうと主は言われます。
神の言葉に力があると主は言われます。私はあなた方のうちに新しい歌を与えます。それは神の言葉とともにやってくると主は仰せます。私はあなた方のうちに神の言葉を与え、私の豊かな霊の吸いかきを与えていこう。油注がれた神の言葉はあなたを全く新しくし、あなたに命と力を与え、油注がれた神の言葉は人々を生かし、人々を作り変え、人々に命と希望を与えることを覚えなさい。私はあなたにその油注がれた言葉を与え、新しい詩と新しい曲を与えていきます。新しい歌を大胆に歌いなさい。ためらっていてはいけません。信仰の足を持って踏み出していきなさい。その時私はあなた方に豊かな恵みと祝福を表していこうと主は仰せられます。
いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。私があなたに望んでいるただこの一時に、この一年間あなた方を励みなさいと主は言われます。私はあなた方を思い患うことを願ってはいません。この感謝し喜ぶことをただこの一時を願っていると主は言われます。
困難が深いとき、問題が非常に大きいとき、山積みになったとき、踊り上がって喜びなさい。私はあなた方が私を喜び、そして私の手の中にすでに解決があることを信じて喜ぶことを喜ぼう。あなた方はその時勝利と解放と解決を見ていくであろうと主は仰えます。圧倒的な勝利をあなた方は言います。しかしそれゆえ圧倒的な問題、非常に困難な問題をされますが、そのことを通してあなた方は圧倒的な勝利を見、賛美と感謝の力を豊かに見ていくようになると主は仰えます。する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。私たちをキリストの名によってこの朝共に集めてくださり、生きる誠の神様に賛美と礼拝されることができたことをありがとうございます。イサヤの賛美を住まいとされると約束通りに、今日ここにあなたが住んでくださっていることを心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美ありがとうございます。今日継がれたお一人お一人を心からありがとうございます。主任牧師の主様がさらに御言葉を持ってこの朝豊かに語り、私たちを励まし強め、神様の言葉によって私たちを生かし豊かに導いてください。どうぞ聖霊ご自身豊かに語り導いてください。語る巻物もへくだりますし、語ってください。上からの知恵と知恵と礼はたとえをもって聖霊が豊かにお語りください。信じます、期待いたします。感謝してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目を終えた死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。 今日はヨシア記、旧約聖書のヨシア記ですね。創世記、レビ記、申命記、民数記、申命記と、モーセ五章の後にありますヨシア記のところに入っていきたいと思います。ヨシア記の1章の1節から5節を先ほど司会者の方に読んでもらいましたけれども、そこから今日お話をしたいと思います。特に2節、3節、4節を中心にお話をしたいというふうに思っています。で、このヨシア記というのは一つの実は節目なんですね。というのはですね、それまでモーセという、指導者、聖書の中で最も偉大な指導者と言ってもいいかもしれませんけれども、その旧約のモーセ、新約のパウロとありますが、そのモーセという指導者によって出エジプト、エジプトの奴隷から解放されて出エジプトの民が40年間アラノをさまよいます。そしてそのアラノをさまよわった後、約束の地のカナンについに具体的に入っていって、そのカナンの地を占領していく、まあ、それがヨシア記ですね。ですから40年のアラノの生活が終わって、新しくカナンに占領していくっていうこの節目なんですね。で、ちょうど先週はですね、高校とか大学とか、あるいは中学もですけれども、まあ、小学校もでしょうけれども、入学式があったと思うんですね。あるいは会社に入った方は、まあ、入社式はもっと早かったかもしれませんけれども、ちょうどあった時だと思うんですね。で、一つの節目だったと思います。教会は長崎新聞を撮ってますけれども、長崎大学の入学式の、ね、あの写真が載ってましたよね。それからあと、卒業式の時はね、県立大学、あのシーボルト大学のね、あのもう統合されるから最後のシーボルト大学としてのね、卒業式が出て、瀬野口さんが、ちゃんと写真出て、新聞に出てたんですね。まあ、そんなのありましたね。で、ちょうど節目だったと思うんですけれども、そういうふうに、ここもものすごく大きな節目なんですね。そしてここからいよいよ、イスラエルの民は、神に約束されていたカナンの地を占領し始めるわけであります。で、そこがここに出てくるわけですね。で、ちょうど何度も言ってますけども、今年のペンテコステで神の使命の安息は20年。群れ全体はもう20年、4年、1994年に始まってますが、24年目なんですけれども、長崎教会は1988年のペンテコステに始まりました。5月22日でしたけども、だから今年のペンテコステでちょうど20年になるわけですけれども、一つのこう節目が来てるんだなということをすごく思います。で、神様はここから具体的に準備の時を終えて、占領の働きの中に入っていくんだろうと思いますけれども、まあ、ちょうどその時に、まあ、ここを神様開かれたんですね。で、実はこれは人々の人生にもあると思うんですね。この、まあ、さっきも言いましたけど、小学校の1年から2年になる、3年から4年になる、中学校の2年から3年になるというのも一つの節目ですが、卒業して高校に入るとか、高校卒業して大学に入るとか、社会に出るとかいうのは、ものすごく大きな節目になりますね。そういう大きな節目っていうのがあると思うんですけれども、人々の人生にもそういう節目があると思うんですね。で、その節目の時に神様がこの言われたね、ヨシアに対して言われた言葉から今日は3つにポイントを絞って学んでいきたいというふうに思っております。で、1節から見ていきますね。ヨシア記の1章1節、さて主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに告げておすられたと。モーセは主のしもべというふうに書かれています。モーセは本当に主のしもべだったんですね。他の聖書の箇所を見ると、彼ほど謙遜な人はいなかったって書いてありますから、聖書はそう言ってるんですが、間違いなく最も謙遜だった人だと思われますね。そのモーセに引き入れられて、まあ、40年間さまよった後、モーセは死んでしまいます。ね、そして、そのモーセの従者、付き人ですね。まあ、モーセの付き人だった、従者だったヌンの子ヨシアが指導者に新しく立てられます。そしてカナンの地を占領するんですが、その時神様がヨシアに言いました。2節。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。で、ここで一つ目なんですけども、私のしもべモーセは死んだってはっきり言われたんですね。で、モーセが死んだことをヨシアは知らなかったんでしょうか。知ってましたよね、当然。当然、ヨシアはモーセが死んだことを知っていたのに、わざわざここで、私のしもべモーセは死んだって言ったわけですね。で、これは、何かっていうとですね、これはモーセを否定したことではありません。ね、モーセはもう死んじゃったよってね、好きにやれってそういうことじゃないですね。モーセは素晴らしい指導者だった。そしてモーセは確かに私が与えた神の器だった。そして彼は私が与えた使命を全うした。そして彼の使命と召しの時は終わり、彼の時代は終わったんだ。そしてヨシアよ、これから今度はあなたに対する、あなたを指導者に与えたあなたへの使命と働きがあるってことなんですね。もうちょっとわかりやすく言うとですね、モーセは本当に素晴らしい指導者だったんですけれども、モーセとヨシアでは神様の使命が全然違ったんです。働きも違ったんです。これはっきり神様はヨシアに、モーセの真似をする必要はない、モーセの真似をするんじゃない、 またモーセは素晴らしい指導者で、モーセには使命があったんだけれども、ヨシアにはあなたにはあなたの使命があるし、モーセとは全然違う働きがあるんだよってことを言ったわけですね。だからモーセは死んだってのは、モーセの時代は終わった、私がモーセに命じてたことはもう終わったんだっていうことなんですね。実はこれすごく重要なんです。皆さんの人生にもいろんな節目ってのがあって、今まで確かに私は導いてきたし、神の働きをしてきたけども、ここから働きは変わるぞ、ここから導きは変わるぞって節目があるんです。でもですね、結構多くの人はですね、過去は否定する必要はないんですけれども、過去の自分とか導きに取られてですね、神の新しい示しとか新しい導きが聞こえなくなったり見えなくなることがあるわけですね。だって皆さんね、モーセは何をしたかって、荒野40年さまようことが使命だったですね。で、男だけで60万人いたイスラエルの民、女子供を入れると数百万いた民を荒野を導いていくわけです、ね、だから、そして羊も牛もいっぱいいたわけですね。戦いはないわけ、まあ、自然との戦いあったかもしれませんけど、戦いっていうかまあね、あったかもしれませんが、しかし、いわゆる戦いはなかったわけです。そしてまたモーセはどんなに神様の奇跡をいっぱい見たとしても、約束の地カナンを1ミリとしてもらえなかったわけです。わかりますよね。彼はその荒野40年間、イスラエルの民を率いて、それを行くのは彼の使命だったわけです。ね、ところが、ヨシアはそうじゃなくて、カナンの地に占領しに行く。そこには先住民、先に住んでいる人たちがいて、戦いがあるわけです。全然違うわけですよ。で、モーセの時代はマナが降ったんです。まあなって感じですね。毎日降ったわけで、40年間。ね、40年間食べたってのはすごいなと思いますけどね。マナが降って、時々うずらも飛んできて、殺されちゃったりした人もいたわけですね。ね、でも、ちゃんと神様がマナと、ね、時にうずらを備えてくださったわけですよ。ところが、ヨシアの時にはもうそういうのは止まったわけです。マナはもう降ることがなくなったんです。そして、地と水の流れ地で、もうバイキングですね。もう最高のバイキングですよ。カナの地はすごくおいしいものいっぱいある。しかし、戦って勝ち取らなければ食べれないのです。地と水の流れ地でたくさんおいしいものはあるんだけれども、しかしそれは戦って勝ち取らないといけなかったわけです。全然違うんですね。神様の用意の仕方も、神の与え方も、神の導かれ方も、使命も違った。ヨシアは戦ったら戦った分だけ約束のカナンの地がイスラエルのものとなっていくわけですよ。勝った分だけどんどんその自分たちの土地が広がっていくわけですよ。ね、でも、シテジビトの時のモーセの時はそういうことはなかったわけですね。だから、全然使命も働きも違うわけですね。で、皆さんね、皆さんの人生にも、節目ってのがありまして、新しい歩みに入るときがある。例えば私たちは引っ越しをしましたし、またね、この教会もさっき言いました、20年も迎えまして、今まで私は準備だったと思っております。ね、準備の段階でも、長崎をはじめね、いろんな教会で、九州に20の教会がありますね、ありますね。今度、賛美大会参加するのは20教会、20教会45チーム参加しますけれども、ね、なったわけですね。でも、まだ準備ですね、これはね。本当に準備だと思います。こっから本格的に神様の洗礼が始まるんでしょう。でも今までの考えね、例えば先週言いましたように、この10年間で日本のキリスト教会は洗礼者は10分の1に減ったそうです。もしそういうことを考えていたら、これからのことを考えるときに、その延長線上考えたらね、これから起こることを神がなそうとされていることは見えなくなってきますし、聞こえなくなってきます。で、皆さんね、過去を否定する必要はない。たくさんの神の奇跡があったでしょう。でも繰り返します。荒野で神は神様、荒野でも神様はイスラエルのために愛して、たくさんの恵みと祝福くださいました。でも、カナンの地に関する限り、1ミリも与えられなかったんです。でも、ヨシアから、カナンの地はどんどん占領されていくんです。人生にも、訓練の時があり、備えの時があり、荒野の時があるわけですよ。で、荒野の時は、たくさん神様は奇跡をくだからせるし、マナも来るし、うずらも飛んでくるし、神の愛もいっぱいあるんだけれども、カナンの地は1ミリも与えられないんですよ。でも、ヨシアが始まったら、カナンの占領が始まる。私の人生にもそうやって占領が始まるときがあるんですね。ところがね、せっかく神様が新しい歩みをスタートするときに、モーセは死んだって言ったらね、過去に取られていたら、繰り返しますよ、モーセは素晴らしい同社なんです。だからモーセを否定する人は全然ない。本当に素晴らしかったって、皆さんの過去を否定する人はない。神様は愛とあれもって導いてくださった。でもここから新しい舞台が、新しい神の働きの導きが始まるぞっていうことを、私たちはね、心に落として聞かないといけないんですね。例えば、せっかく新しい学校に入ったとします。社会でもいいですね。まあ、新しい学校に入ったとしますね。高校でも大学でも中学でもいいですし、また社会人になったとしてもいいです。ね。でもですね、過去に捉えてしまうとね、あ、また自分はね、こういうふうになるんじゃないかとかね、 こうね、そういうふうに考えて前に進めなくなることがあるわけですね。あるいは神様がせっかく語ってくださっていることから消えなくなってくることがあるわけですね。私今回ね、入学式がありまして、ね、まあ私と妻と手分けしていったんですね。それで、嬉しいなと思ったことがありますよね。ミッションスクールに子供たち行ったんですけれども、私が行った方の入学式のミッションスクールの時にはですね、はっきり、先生も、神様が皆さんを与えてくださった。神様がこの学校に皆さんを与えてくださった。神様が送ってくださった子供たちと思って、そう思って、大切に、神様の愛と御言葉によって育んでいきたいってことをね、校長も学院長も言いましたね。そのことをミッションスクールですので、そのことを皆さん知っててほしいんで、世の中は競争なんだけれども、そうじゃないって、一人一人を神様が大切にしておられて、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンにして、本当に一人一人に対する神様一人一人に持ってる幻とビジョンを成就して、そのために手助けしたいってのことを言われたんですね。まあ、ミッションスクールですね。で、私は、初めてそういうことを聞きまして、えらく感動いたしましたので、今までとは違うぞって思ったんですね。で、担任の先生もクリスチャンだったんですよね。で、やっぱり生涯のクラス目標ってラジオを聞いた人は言いましたけど、ラジオで、Be a neighbor again and again っていうのが生涯のクラス目標だそうです。Be a neighbor。 neighbor 隣人ね。隣人になりなさい。Again and again。 何度でも隣人になりなさい。どうしようと言いましたね。中学や高校の時にね、誰かが、ね、困った人に手を差し伸べたりしてね、傷ついたり、裏切られた人がきっとあると思うって。そしてそういうことがあると、もう今度は助けにくくなるし、ね、助けてあげると勇気がなくなってくるし、なる。でも、again and again。何度でも何度でも勇気を持って隣人になっていくね。で、これ言うのは簡単だけど、実行は難しいけど、これが自分の生涯のクラス目標なんだって言われたんですね。で、Be a neighbor ってこれは聖書の言葉ですし、でその人がマレーシアっていう国に行った時に、その先生がですね、牧師から教えてもらった言葉なんですって。だからそういう話を聞きながら思ったんですね。ちょっと今までとは違うなって。で、この子にはぴったりだったなと思ったんですね。でもね、本人がはっきり神様からの言葉をいただいて、前に向かっていけばいいんですけれども、例えば、今までのことのことを考えて、同じような意識でいると、せっかく神様はここから新しいことをされようとしている。そして新しい力を与えようとされているのに、それが聞こえなくなったり、できなくなってくることが起こるんですね。で、わざわざね、モーセは死んだって分かりきったことを神様はヨシアに言ったんです。なぜか。これははっきり、今までの事柄は、もちろんモーセは素晴らしいとおっしゃったけど、もうモーセの時代は終わったんですよ。こっからはっきり私の働きも導きも変わりますよってことなんですね。いいですか、皆さんね。過去にとらわれる時、前に進めないことがありますので、気をつけてください。で、そしてね、今日はこれはでもまだ序論なんです。次のことを今日は特に言いたい。その上で神様はヨシアに言いました。ね、今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。こう書いてあるわけですね。で、新しい命令は何だったかというと、今まではカナンの地に行けってはね、40年前言われた時に不信仰でもうダメだったんですけども、今回再びこう具体的に言われたんですね。何だったらここで3つ動詞ができますね。3節、2節に。まず、すべてのためには立って、立ちなさい。その時ヨルダン川を渡りなさい。そして、私がイスラエルの地人々に与えようとするうちに行け。立ち上がって、そのヨルダン川を渡って、ヨルダン川を渡ったら、カナンの地になるんです。渡って、そしてそこに行けっていうことね。三つなんですね。イエス・キリストもね、最後で弟子たちに言われたのはね、大宣教の時、行けなんです。ね。ゴーなんです。あなた方は行って、アレル国の人々を弟子としなさい。行けなんですよ。で、ここも、やっぱりですね、立ち上がってヨルダン川を渡り、行けなんですね。踏み込んでいきなさい。進んでいきなさい。で、その時に、あなた方の足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えているって。足の裏が踏むところって書いてあるんですね。すいませんね。こう別に起こそうと思ったわけじゃないんですけども。踏むところってのはね、踏むところだから、足の裏が踏むってことは、足の裏が踏むためには踏まないといけない。ね。こう、実際にその足の裏で踏んだところをあなたに与えるってことは、行かないと踏めないでしょ。例えば、ね。誰かに代わりに行ってもらったとして、ね、その人が踏んだらその人は踏むけど私は踏めないわけですよ。実際に自分なしで 踏んだらあなたのものになるって言われたわけですね。ということは、イスラエルの民はヨシアと共に このカナンの地に足を踏み込んで踏まないといけないということは、行かない限りダメなんだ。立って渡って行け、実際に足を踏み込めって言ったわけですこれね。で、今まではアラノをくるくる回ってたんです、主の道に来たって。今度はでも実際に踏み込むことが始まったんですね。で、その時にカナンの地を占領できたんですね。で、あれなんで、はっきりここから占領が始まったわけであります。で、例えばですね、今日ギフツが来ますけれどもね、賛美に関してね、何度も話してますように、随分昔から、私が時の時から20年以上前から神様は主の十字架で賛美の働きを始めるって言われて、はっきり歌詞を作って日本はもとより世界にまで行くって言われたんです。で、主の十字架からその頃 CD なんて言葉がないからレコードが出るって、レコードとか LP って LP って言葉知ってる人います、若い人そういうことだったんですね。そうだったんですね。そういう予言だったんで、よく覚えてますよ。で、実際ちょっとやったんですね、しばらくね、第3礼拝で。で、手元小林牧師あたりがですね、十字架の地上によって、地上によってですね、5、6回叫ぶんですね。で、それを2、3週やって、もうやめようってことになったんですね。まだ時ではないとか言ってね。でもみんな笑いながら信じてはいたんです。ね。で、その頃はでもね、笑いながら信じていて、海外選挙に行ったら、賛美をすると人々が散って、説教者がもっぺんもなんか人々を集めないといけなかったんですね。それで、パウロは牧師とよくですね、死の十字架の賛美は十字架ですね、なんてね、本気で話してた頃だったんですね。ところが7年前ですよね、ブリックホールで歌詞を出しますって言ったところから、今行けって言われたんです。そこまではね、具体的な行動を起こせって言われてなかったんです。そこで言われたんです。だから組み込み始めたんです。ね、そしたらそれから、いろんなグループがシード出せになりましたし、働きが決まってきましたし、見越し新聞見られて分かりますけれども、賛美の働きははっきり日本じゃないですね、世界のトップの人たちと関わるようになってきましたよね。神様そういう時面白いですよ ね、 ね、断食祈祷に関しても世界のトップ、感謝と賛美の歌に関しても世界のトップ、それが本当に面白いですよ ね、 ね、面白いですね。これ何かというとね、関わってきたわけでしょ。で、まだ入り口だと思っています。もっと本格的な働き、でも入り口でもかなり大きい働きになってますよね。これ踏み込んだからですよ、その時。で、あの時言われたの覚えてますか？へのへのもへしでも出します。あれ本気だったんです、半分、ね。そんないっぱい集まると思ってなかったしね。でもそれでも神が言うから踏み込もうって。人に愚かに見えても踏み込もうって。で、踏み出したら、ぐーっと開いてきましたよね。で、皆さん今日予言嬉しかったですね。新しい歌を再び与えるって。ね、すでにもう、罪にまみれたって歌がありますけれども、それとともにどんどん新しい歌を作っていただきたいと思います。昔ね、何曲作られた方いるんですけどね、もう一遍作っていただきたいと思いますね。私も再び詩にチャレンジしようかなって今日予言があったのでね、ふっと思いましたけどね。もともと詩いっぱい書きましたからね、もう一遍 書ければなと思いますけど。で、皆さんね、踏み込んだ時に入られたんですよ。で、今日ギフト来ますけど、ギフトだってキャリアの茅野さんがですね、あの人はもともと熊本の方なんですね。で、彼女が自分のピアノの教え子はみんなヨーロッパ選手権連れてってんですね。ね、だからキャリアで自信があったんです、ね、そうやってそういう世界に連れてって結構結果を残してる指導者ですから、ね、三本指に入れてられてる指導者の一人ですからね。そういうね、九州ではね、そうだったんです。ところが東京行って、で 彼女がその、ね、男性のコーラスを作りたいって集めてやったら、もういつも16位だったそうですね、東京の教会の予選で。その頃まだ東京の教会にそんなに強いチームがいっぱい集まってまだなかった頃に16位だった。であんまりショックで愕然とした時に、神の言葉があったんですね。ね、もう白旗はね、あげて諦めた人はいるけど、その旗を下ろしなさい。ね、自分でやろうとしたから失敗して、私がやるって言われて、彼女は神の言葉によって再び踏み出したんでしょ。自分の経験とキャリアを一生懸命やってダメだった。面白いと言いましたよ。普通教えるとね、10教えるとね、5ぐらいに落ちるんですって。で、それ5からまた教える。で、悪い人は3ぐらいまで落ちるんですって。でも3からまた教えると、また教えたら次4ぐらいになって、また10教えて、また5ぐらいになって、ちょっと上がっていくんですって。ところが、ユーズのメンバーは最初、10教えると次の時また0なんですって。で、また10教えるとまた0なんですって。10教えるとまた0なんですって。ね、それで、もう諦めたんですって。そしたら神様から言われたんですね。経験とキャリアで頑張った時はダメだったけど、私には痛む。それ必ず1時間祈りしたそうです。必ず1時間祈ってからやるんですって。そこからぐーっと伸び始めたってね。もしですね、主の言葉があって始まったところですね。で、なんでね、荒野の時ってあるんです。私の訓練の時、整えの時。で、この教会も、 群れとしてはもうすでに20年を過ぎて先導に始まっています。でこの群れとして始まってきていますよね。で長崎教会もその群れの一つですから始まってきてるんですけども、本格的な洗礼が始まるのはね、最初から20年と言われてましたからね、最初からあのね、このペンテコステのところから本格的に始まるでしょうね。なんで節目が来てるんですよ。皆さん本気になって一緒に聞いてみてください。今までこうだったからどうせ来ようなとかね、今までこうだったらきっとこうだろうなってね、そうするとね、神様がせっかくここで語られる語りかけをね、聞けないことが起こってまいります。ですか、ここから神様はイサヤのためにカナンを占領せよ、立って渡って行け、あなたの足の踏むところは与えるって言われたんです。この時までいいですか、1ミリとしてカナンの地はもらってなかったの、約束だけあったのに。40年間、こっからエリコをはじめとして占領が始まるんですね。ね、で具体的に占領が始まるんですね。であのエリコの城壁も考えたらね、エリコの町を最初に攻めておりますけどね、これは来週が最初話そうかと思ったんですけども、ちょっと見ますとね、6章のところ、ヨシアキの6章でエリコを落としますが、もしですね、2節を見ると、公開ではね、6章の2節を見ると、ヨシアキの主はヨシアに仰せられた。私の聖書ですと376ページ、ちょっとページが違うかもしれませんけど、見よ、私はエリコとそのおよび勇士たちをあなたの手に渡したって書いてある。でもこの時に渡したって言ってる、渡したって言ってるけど、実際目の前にはエリコの城壁がそそり立っていて、エリコの町にはいっぱい人が住んでるんですよ。しかも強い人たちがね。でもあのエリコの町を渡したって、そのもそしてエリコも渡したって言われたんですね。ね、神様に言われた。そして具体的な戦略で、また細かく読むと長くなりますが、読みませんが、7人の祭司が、ね、1人つ病7つの質の角病を持って、毎日 1回回る。何も言わずに。それを6日間して、7日目に今度は7周回る。7周回った時に、ですね、5節見てください。7周回って、4節から見ましょうかね。7人の祭司たちが7つの羊の角を持って箱の前を行き、7日目には、ね、7度町を回るんです。6日間1回ずつで、7日目は。そして、祭司たちは角を置き鳴らさなければならない。祭司たちが置き羊の角を長く置き鳴らし、あなた方がその角の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのどのまっすぐ登っていかなければならない。面白いですね、皆さん。皆さんはね、エリコの城壁が崩れたことを知ってる。ね、で、謙遜な歴史学者は、それは歴史的に残ったことだと認めてくれます。ね、これは本当に崩れたことを知ってる。ところが、よくよく考えてみると、エリコはもうあなた方に与えた、そしていいかって、7人の祭司が7つの角を持って、毎日1週ずつ、7日目には7週回りなさい。7週回った時に時の声を上げるんだ。おお、定まるかどうか知らないけど、声を上げる。そしたら、その時に、城壁は崩れ落ちるから、そしたら占領しろって言ったんですよ。繰り返しますよ。皆さんは城壁が崩れること知ってますからね。平安のうちにこれを見ながら、そうだそうだと思うでしょうけど、普通に考えてね、7人の祭司が7周回ってね、おーって言ったら城壁が落ちる、まあ、王かどうか知りませんけど、まあ王にしておきますね。ソフトバンクですから。これ、したらですね、崩れ落ちる。だから、で、これはもう、面白い、神様ね、そうかもしれないけど、必ず崩れ落ちるって前提なんで、もう与えてる、こうしたら崩れ落ちる、だから攻めていけって、必ず起こるっていう前提で話、言ってるんです、これ。ほいでね、ヨシアはね、その言葉を信じて踏み出したんです。でヨシアはこれまで、モーセの従者でずっとあの一緒に回ってきたんです。全く新しいスタートなんです。敵は強いんですよ。すごく強い敵がいて、城壁がそれ立ってるんですよ。で、6日間渡ってね、黙って回るからいいけど、7日目に7日目って、ふーっと角笛吹いたら音は聞こえるでしょ。東電的な人たちがガッてこう立ち上がるし、ね、その時、おーって声を上げたら、東電向こうもこう向かってくるはずじゃないですか。ね。でもそれをしたら、城壁が崩れるって言われた通り、彼らはやったんですよ。で、面白いんですけどね、ちょっと今日の説教からちょっと飛びますけどね、ちょっと大事なところだから、まず言葉が与えられたんです。すでに与えてるって。で、彼らはその言葉に立って言われた通りしたんです。そしたらね、霊的な勝利が取られた。霊的に。だって、実際に敵が死ぬ前に、砕かれる前に、まず回ったでしょ。そして彼らは時の声を上げたら、本当に城壁が崩れたんですね。そしてその後、目に見える形で敵が敗北したんですね。でこれはね、私の妻が東京行った時に、パウロ牧師も話されたところなんですけどね、まず霊的な勝利が取られてから、実際的な勝利が来る。霊的なことが常に先行するんです。でこの霊的な事柄はね、でまず実際それが起こったら必ず実際は勝利取れるんですね。 ほとんど覚えてください、ね、皆さんね、霊的なことから軽んじないように、世にはまっていくと霊的なことに目が閉ざされます。すると全く神が我々の中で生きる、神と共に生きる、そして神の手を見る勝利ではなくて、肉で頑張る勝利、肉で戦う、だからクリスチャンだ苦しくなるんです。私たちはね、はっきりね、神様の霊的な勝利を見ていくのです。まずすると目に見える世界は必ず霊的な勝利を取ったのは間違いなくそうなるんですね。片方覚えてください。で、あの話を元に申しますけれども、ヨシアはこの時エリコに踏み込んだでしょ、7周回れって言われてね、足裏で踏んだでしょ、6日間回って7日目に7周回って言われた通りやったでしょ、踏んだでしょ。だからエリコは彼らのものになったわけですよね。実際ね、こう踏み込むかどうかってすごく重要です。神が言われた言葉に従って、もう一遍言いますよ、過去のことに捉えていただけません。舞台が変わるときってあるんです、ね、もちろん吟味はちゃんとしましょう、神が言ったことがね。だけど自分の願いとかよくで言っちゃいけないからね。でも吟味はしっかりする必要がありますけど、神が確かに語りたことが分かったら踏み込んでいくんですね。その時に神様はね、あの素晴らしいカナンの地、血と水の流れる地を与えてくださるんですね。勝利をくださるのです。圧倒的な勝利をね。でしかもね、その時にすごく大事なことがあって、4節、ね、あ4節ね、あなた方の領土は、神が与えてくださるカナンの地の領土は、このアラノとアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の伝道及び火のいる方の海に至るまである。これ実はすごく広いんです、すごく広いんです。これはあのイラクも含む、レバノン、そしてイラクも含む、そしてアラノも含む、すごく広い広大な土地なんですね。でも今のイスラエルはもうこれから見たらもうほんの一部、半分どころじゃないね、3分の1以下、もっとかな、とにかくほんの一部です。もう細い長い国でしょ。でももしこのヨシアキで書かれている通りだと、もっと大きな国になるんです。地図がないからすみません、あれですけど、もっと大きな国になる。だけどどういうことだったね、実際のイスラエルはすごく狭いんです。これでもこれはね、残念ながらね、クリスチャンになる姿を表してるんです。神が与えようとされている領土はものすごく広いのに、神が与えようとされている祝福と恵みはすごく大きいのに、今のイスラエルのようにほんの少ししか受けてない、もらってないことがおるんですね。で、私たちはあのかつてね、あのこの、大イスラエルと言われている本来のイスラエルの領域までユーフラテス川で行ってまいりました。ユーフラテス川まで行ってですね、ここまで神が本来与える土地だとか言いながらですね、そこで賛美したんですね。よく覚えております。でもなんね、神があなたに与えようとしている、この教会に与えようとしている、この群れに与えようとしている、この時代のクリスチャンに与えようとしておられる、神が与えようとされている領域いっぱいいっぱいにまで私たちは神の祝福を受けることができるんですね。でもそのためにはね、神から言葉をいただいてね、踏まないといけないんですよ。つまり実際にそこに踏んで、踏み込まないと受けられないのですよ、ね、だから吉崎で何度も出てくる言葉、恐れてはならない、恐れてはならない、恐れてはならないなんです。なぜかと、実際敵がいるからです。エリコにだって先住民がいたわけですよ、ね、で勝ってその本当なレオガで入れるところ40年勝ったのは、ヨシアとカレブ以外の人たちがみんな、もうみんなね、背が高くてね、自分たちはもう本当にね、惨めに見えた、とても勝てないって言ったでしょ。そう言いたくなるぐらい強い民がいたんですよ。でも神様はそこに踏み込んでいけって言ったんです。私たちは神の言葉に従って、主がおっしゃったら踏み込んでいくときに、ですから皆さん、神のものを受けることができるんですね。しかもそれはね、広く大きいんです。でも私たちはね、多くの場合ね、いやもうこれでいいですってね、狭い領域でね、満足したりね、まあ、我慢っていうと言葉で満足しちゃうことがあるんですね。だからね、でももしね、日本のクリスチャンが、いや私たちが本当に神が与えをされている大きな祝福を受けないで、もうこれでいいですって言ってしまうと、神を知らない人たちはどこで神の真実とか素晴らしさとか祝福の大きさを見ることができるんでしょうか。多宗教で見れますか。キリストのよる祝福は見れないでしょ。私たちが本当に神が与えされる祝福のいっぱいいっぱい受けるときに、人々への希望となるわけですね。ここ話すとね、以前も話したことがあるかもしれませんが、どうしてもね、ここ話すと必ず思い出す話があるんですね。それはあの九州のある牧師の方なんですけれども、彼はですね、クリスチャンホームで生まれたんですけれども、若かりし頃放蕩いたしました。今でもヤンジーと言われています。ね、あのもうね、還暦をとうに超えてるんですけれども、ね、それ で彼はですね、そしてあの結婚したんですけれども、子供一人生まれた後、まあ、離婚してしまうわけですね。 で、その後本当にクリスチャンの敬虔な奥さんと再婚したりします。ところが面白いこと言ってましたね。そのでまあ、そして、まあ、あのお子さんができるんですね。でそれでそのお兄さんの方ね、そのお兄さんの方がある時ね、小学校だったかな、ちょっと、ね、正確な年齢忘れましたけどね、お父さんと一緒に動物園に行ったんですって。日曜日祭日かな、日曜日教会行ってるはずなんだけど分かんないな見て行った。そして、その頃他弁もなかったと思うんですね。お父さんが作ったのかな、まあ、ありきたりのパパっていう弁当かなんかをね。そして動物園行って一緒に楽しんで、お昼になったからお昼ご飯を広げたんですって。その頃はみんなね、今みたいにレジャーがいっぱいなかったから動物園に結構来てた、みんな家族連れがいっぱい。でお昼ご飯開いた時に、あのどの家族もね、お母さんとお父さんがいて、お母さんの手作りのその、ね、お弁当だったんですって。でおそらくね、他弁じゃなくてね、お父さん作ったと思うんですけどね。だけどお父さんが広げた時にやっぱりそのパッとしない弁当だったね、もしかしたら他弁だったかもしれません。すいません、ちょっとこれちょっとはっきり覚えてないんですけどね。そしたらね、本当にその子に喜んでたし、それまですごくいい子だったんですけど、突然ね、目に涙をいっぱい溜めてね、言ったそうですね。お父さんのバカ野郎って。それがもう強烈にね、今僕されてますけど、そのお父さんはね、心にね、ぐさって思ったんですって。でそれででも、まあ、食べるしかないから食べて、でそれで帰った。でも次の日から全くまた元に戻ってね、普通にしたんですって、ね、でもその言葉はすごい頃に残ってたって。そして再婚した時は中学生だったんだ。成績も良くてクラスをするぐらい快活で、部活もてか運動もできたんだけど、再婚したのは中学2年かなんかですね。そこからグレ始めたんです。で中学3年の時はガーッとダメ、なんかね、良くなくなって、高校は入ったんですけれども、もう、ね、親子がすごく、お父さんとそれもすごい仲良かったのに、こう壁ができてしまった。高校卒業と同時に彼はもう福岡の方かなんかにすぐに仕事に行って、もう親元に近づかなくなって、親子の会話があんまりできなくなった。話するときはこうお父さんに向かって喧嘩をして、向こうがよく感じてものすごく恐れるんですね。今その方はある九州の牧師をしてるんですけども、言ってました。その人がね、あの電話かかってくるとね、二人恐れる人がいる。息子さんから電話があるとピクンとするって、ね、もう一人は木原牧師だとピクンとするそうですけど、誰がピクンとって言ってましたよね。これあのちょっと前まで、数年前までの本当に現実なんですね。でも彼はね、祈ってたんです。あ、奥さんと一緒にね、クリスチャンの奥さんと一緒に本当に心から祈ってたんですね。で弟の、新しく生まれた弟さんは牧師になりました。で一緒に祈ってたんですね。そしたらですね、あのお兄さんが結婚することになったんですけども、でも一応伝えてきたんですね。でもそしたらですね、ある時お兄さんがね、その息子さんね、傷ついてた息子さんが、まあ、あの一つはいろんなことがあったから結婚がずいぶん遅れたんでしょう ね。そして、まあ、結婚することになった。でもである時電話かかってきたんですね、突然に、ね、初めてだそうです。息子さんから願いが来たな、親父祈ってくれって言ったんですって、初めて。それは何かというとね、結婚しようと思ってね、本当に心から結婚しようと思ってね、もうお互い確信してるし、それでいいと思ってる。だけどね、そう思ってよしするぞと思うと、急に一緒にいると頭痛くなったりね、気持ち悪くなったりするんですって。でこんなんじゃね、結婚したらね、どうなるかわからないから結婚できないって。でもやっぱりね、でもじゃあ帰ってきたらやっぱりこの人と結婚しようと思うし、本当にそう思ったのに、いざ会うと頭が考えたくなっておかしくなるから祈ってくれって言うんですって。で初めて祈ってくれって言ったんですって。それでびっくりしてね、でも本当に嬉しかったですね、真剣な話したそうですね。で最後に息子さんが向こうでね、アーメンって言ってね、ありがとうって言ってくれたそうですね。まあ、お父さんありがとうって言われるとそれだけで嬉しいんですよね。これは本当に。でそれで、まあ、それでね、終わったん。で、しばらく経って電話があったんですね。祈ってもらった時から、全くそれがなくなったって。ね、そして、結婚することになったんですね。で今、天国に帰りました。平良牧師がね、四式をして結婚式をされました。すごい祝福されたん。で、結婚するときに、結婚する前に、奥さんを連れてき、奥さんになる人を連れてきて、その時に、ね、今のお母さんとお父さんが一緒に伝道してはっきりしたのを信じました。仕方ないから死にたとか義理でしないけど本当に信じました。で救われた、明確にね。それでクリスチャンになって本当に素晴らしい結婚式だったわけですよ。でそれからもうお父さんと息子さんの壁が取れちゃって、すごくいい感じになった。電話もしょっちゅうかかってくるようになってね。さあなんでこの話を言うとね、これで十分でしょ、そう思いませんかね。普通ここで満足なんですよ。でよかったって、本当に親子の関係が回復してよかったなと思うんですね。ところがね、それで、ね、その、 新婚さんは住んだわけですね。そしたら電話かかってきたの、連休に。もうすぐ5月ですけど、その数年前の、もうだいぶ前ですね、連休にね。連休前に。親父、今度の連休に休みが取れたから、ね、泊まりに行くって、奥さんと一緒に泊まりに行くよって言ったんですって。で、おじも嬉しいわけですよ。初めて高校卒業して以来、帰ってきたことなんかない。泊まりがけてなんか。ついに息子が泊まりがけて帰ってきて嬉しいからね。ああ、いいよって喜んで電話切った。本当に喜んだんです。だから、電話切った後に、ふっと我に帰って考えた。帰ってきたら、2泊3日したら食事を何回食べなきゃいけないか。一緒にね。嬉しいんですよ。一緒に食べることは嬉しいけども、最初はいいけど、そのうち会話がね、何話していいんだろうかって。で、毎日いたらずっと一緒にいるけど、会話が途切れたら、せっかく回復したのに、会話が途切れたり、気まずくなったらどうしようかって思い煩ったんですって。で、そういうタイプじゃないんです、このお父さん。全然そういうタイプじゃない人なんか、それ聞いた時最初ですね、そんなことこの人思い煩うのかなって思う、そういうタイプの人なのに思い煩ったってことは、相当長い深い断絶があったんでしょうね、親子関係の中に。だからね、すごい思い煩ったんですよ。よっぽどね、何回も電話かけたんですって。ごめん、今度の連休はね、長崎にいる木原牧師って人が来いって言うからね、申し訳ないけど、本当にいいと思ったんですって。本当にいいと思ったんですって。だからね、神様から言葉が来たんですよ。受け取りなさいって、ね、迎え入れてあげなさいって、私は祝福を用意してるからって。でも正直言ってましたよ、怖かったって。へえと思いますよ ね息子が来るのに怖かったって。しかも関係悪いから怖いんじゃなくて、よくせっかく良くなったのに、せっかく良くなったのに怖かった、よっぽど気づかなかったんですね。で戻ってきたんですよ、連休来たん。そしたらね、早速食事が始まったらね、もうそんな思い当たってどっか行ったんですって。息子さんの方からね、親父って向こうからもうどんどん声かけて、こう話がどんどん行くんですって。で、一通りご飯が食べ終わったらですね、なんと息子が言うんですって、親父はゴルフやってただろうって。そうなんです、この親父はですね、お酒とゴルフに溺れてたのです。え、それでも出したんです、神様って。でももうその時はゴルフなんて全部ね、奥にしまってて全くしてなかったね。ね、もうね、もうところがね、いいですか、マイナスだったことも全部神が言いました。親父はゴルフが好きだったよねと、今全然やってないけどって、最近付き合いでゴルフしなきゃいけなくなってきた、会社に立場が出てきたからでしょう ね、あのね、でもうまくないから教えてくれないかなって、おいよって言ってですね、もうしまい込んでしまったゴルフのあれなんだ、クラブっていうんですかね、すいません、あんまやらないか分かんないや、ね、持ってきて、おいでこうやり始めたんですって。だからね、こう息子さんこうやってるでしょ。だからね、いや、そうじゃない、こうなんだとか言ってね、スキンシップして教えなきゃいけないでしょ、やっぱり。こう手取ったりして。あの、中学の時以来、息子の体に触れたのは、それ以来初めてだそうです。で、この証をしてくれた時ね、お父さん泣いてましたよね。あのね、こうね、スキンシップしながらね、こう、ゴルフを教えてあげたそうですね。こうやってね。おい、ありがとう、助かるわ、とか言って、いろいろやらね。そして、あっという間にその期間過ぎてしまったんですって。で、その途中にね、あの奥さんを呼んだそうです。その子ですね。で、お母さんの前、お母さんの前にちゃんと座らせて、今僕が、こうしてあなたと結婚して、こんな風にいれる、幸せでいるのは、このお母さんがいてくれたおかげなんだって。奥さんを前にしてちゃんと言ってくれたんですって。わかります。で、これはね、私ね、何回この証は皆様したことがしたんですね。そしたらね、必ずね、エリシャ牧師ね、ボロボロ泣き出すしね、あの、奥さん、あ、言っちゃった名前。で、その奥さんもね、あの、やっぱりよほど嬉しかったんでしょうね。流れますよね。それで、あの、で、この家族は今でもいいの。そして実はね、息子さんね、今福岡でね、お家建てました。奥さんのお家だけが、土地を持ってるので、その土地にお家を建てられたんですね。大きいだそう。私は見たことないけど、この前エリシャ牧師がバテっちゃったけど、見に行かれたそうですね。せっかくだからってお祝いにね、すごい綺麗だったって。実はエリシャ牧師の夢は勝って、アムウェイってなってる時に大きなお家を建てるのが幻だったんです。でもそれを捧げて牧師になって、今教会すごくね、大きなお家で教会してられますね。息子さんが建てた。息子さんは実は言ってないそうです、エリシャ牧師にはね。これテープに入るから言いたくないんだけどね。でもね、光くんに教えてくれたそうですね。その新しい大きなお家にちゃんとお父さんお母さんが、もしも何かあった時には住めるように、お父さんお母さんのための部屋もちゃんと作ってあるそうです。もちろん奥さんも合意の上でちゃんと作ってあるそうですね。で、もちろんでもね、あの、元気でいてほしいからそんなことは言わないけど、このテープ聞かれてまずいな。ね、作ってあるんですね。私思いますよね、あれ、これ デジャブ知ったら泣くでしょうね、またね。何かってこれね、彼は苦痛に会話できるようになっただけで十分だったら、神様はもっと深く癒そうとされて、私これで終わらないと、もっと神様祝福をしたいと思いますね。いいですか、神が与えられる祝福、神が与えられる領域ってのは広く大きいんです。私たちにはこの程度でいいや、いやそうは言わなくても、まあこれで十分ですって、神がせっかく大きくしようとされるのに満足してしまったりする。なぜか、荒野が長すぎたから。荒野が長すぎると、日本のクリスチャンは荒野が長かったのです。殉教者以来410年経ってますよ、最初の殉教者が数えて。江戸の後に十二キリスト教になってからも250年ぐらい経って、百数十年経ってますね。明治になってからも130年ぐらいかな、経ってますよね。ね、それで、でも、いわゆるね、ガーッて、ね、主の働きが起こってないでしょ。荒野が長すぎたのでね、あまりに大胆に求めなくなってきてる記憶があるんです。でもいいですか、神がおっしゃったら、それがあなたの取り分です。それが教会の取り分です。私たちはね、はっきり言うので40万人教会って。何言ってんの、40人まで集まってないじゃないってあれですけどね。ねえ、私知ってますよ。力なんかないですよね。でもね、人数が多くなってどうだ参ったかって言いたいんじゃないんですよ。それぐらいたくさんの民がこの地には住んでいて、実は傷んでる人が山ほどいるんですね。それが人生よって、ね、そんなの当たり前じゃないかって言って、ね、そうやって生きてる人は山ほどいるんですね。でも神様は解決と勝利を持ってらっしゃる。まず私たちがそれをあふれることをいただいて、死が与えようとされているいっぱいいっぱいいただいて、大丈夫だよって、こんな私でさえこんな神様を祝福しなさったんだ、あなただったら大丈夫だよって足を踏み込んでいくべきなんです。経済の問題、病気の問題、人間関係、親子関係、夫婦関係の問題、そしてお仕事の問題、いろんな事柄があるけれども、それに対して神様は、どの領域にも神様は祝福を用意されています。主の言葉に従って踏み込むときにね、神はそれを与えてくださることと、大人を覚えてほしいというふうに思います。で、神様は私たちを祝福するために召されました。祝福を受け継ぐために召されました。私は祝福を、天と地を作られた歴史を導いておられる、十字架に一人子をつけるほど私たちを愛しくださった、この神様からの祝福を受けるために名を持って召されたんですよ。その祝福をね、いっぱいいただきましょう、あらゆる面で、ね、そしてそのためには神様からね、言葉をいただいて踏み出してください。ですが今は、ね、今日もギフトいただきますけど、賛美は当たり前になりました。その時間ではね、でもこれね、一番最初踏み込んだ時はね、ヘロヘロもひじでも出すでね、半分冗談で、でも半分本気でヘロヘロもひじになってもいいと思ったんです。踏み込んだらぐーって視野開いて、こんなもんじゃない、もっと開かれるでしょう。あなたの人生に神が与える言葉は、その時はそんなこと来るのかなとかね、今までこうだったのは無茶だよとかね思っても、主が語られたらそれは必ずなります。主が与えるっておっしゃったら、それは開かれ与えられるんですね。そのことを皆さんね、覚えててほしいというふうに思います。私たちは祝福を受けるために召されたのです。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたはヨシアに、モーセは死にましたと、モーセは素晴らしい、最も謙遜な器でしたけれども、モーセの時代、そしてモーセの使命は終わったと、ヨシアには新しい使命と、新しい取り分と、新しい働きがあると、あなたはそうおっしゃって、ヨシアにははっきり立って渡って行けと、そして足の踏むところをことごとく与えるとおっしゃいました。私たちも訓練の時があり、人生に荒野の時があります。この教会も荒野の時はありました。でも神様、荒野は終わります。そしてあなたが約束のものを取りに行かせる時が来たことを覚えます。一人一人の人生に、また私たちこの教会に、リバイバルという約束、カナンの地という約束の地に、神様の言葉に従って組み込んでいくことができるように、エリコを、そそり立つ城壁のエリコを崩して、与えられた主が同じように一人一人の前にそそり立つ城壁を崩して与えてくださることをありがとうございます。私の手には城壁などは崩せませんが、あなたが与えるとおっしゃったら、神の方法で崩して与えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちが神様から一人一人が言葉をいただいて、大胆に信仰を持って踏み出していくことができるように、そして神様、狭く小さく考えることがないように、あなたの与える領域は、アラノからレバノン、ユーフラテスにまで至ります。非常に広い大きな領域をあなたは与えられます。それを私たちがしっかり神様からいただくことができるように、一人一人が個人として 家族として、この身体が教会として、群れとして、神様が与えられるものの全てを受け取らせていただいて、神の祝福に満ちることができるように、どうぞ導いてくださいますことをお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたはその御業と恵みを表してくださることを感謝いたします。今日も癒しと解放のためにお祈りをしたいと思います。体が病気だったり問題ある方はそこに手を置いてください。またですね、体は健康なんだけれども問題ある方はそれを主の前に出しましょう。自分はいいんだけど家族や友人で問題があったり病気があるという方はその方のことを思いながら祈ってほしいと思いますが、短く悔い改めをしたいと思います。罪があるときに祈りが天に届かないことがありますし、またごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがあります。また全ての人は聖書では罪だと書いてありますので、短く悔い改めをしましょう。イエス・キリストの名によって父なる神様、あなたの前に出てまいります。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に大胆にあなたの願いを素直に大胆にさせてください。その願いを主は聞いてくださいます。イエス様の名によって命ずる。イエス様よ、イエス様って命ずる。乗れ、一人一人の体にある病の霊、腰の痛み、喉の痛み、耳の痛み、それが背中の痛みを進むって見せる。消えてなくなれ。事故の後遺症、また耳鳴り、進むって見せる。進むって見せる。やっさりよ。不眠の霊を進むって完全に断ち切る。あらばらばらばら、更年期障害、様ここに触れてください。完全に足がさい。40肩、50肩、この肩に触れてください。進むって見せる。やっさりよ。肉体的にすごく疲れている方をリフレッシュしてください。リフレッシュしてください。リフレッシュしてください。イエス様って、あらぶら体の疲れをいけ。ありがとうございます。ありがとうございます。その道をそのまま行くならば、あなたは神の計画を見失っていきます。立ち止まりなさい。そして私に聞きなさい。簡単です。朝どんな短い時間でもあなたは私の前で行きなさい。私にあなたの心を注いで祈り、そして御言葉に触れなさい。5分10分15分20分1時間と、あなたはどんな時間でもその割いて私との交わりに咲き、私にこの聞き始める時、御言葉に触れ始める時、私は聖書の言葉を通して、またあなたの思いのうちにはっきりと今までなかった思いや導きを入れていきます。それを聞きなさい。それはあなたの人生を大きく作り変えていきます。神の計画へと導いていきます。今のまま行ったからといってあなたは呪われるわけではありません。失うわけでもありません。しかし神の計画を失います。あなたはこの地上の人たちと全く同じように自分で頑張りながら頑張ったことの実を見ていくでしょう。しかしそれにも限界があります。そして多くの痛みと傷を受けるでしょう。愛する声を私に聞き始めなさい。私はあなたにあなたの思いを超える計画を持っている。その計画にあなたが応答し始めるとき、新しい人生が始まってくると称賛します。ありがとうございます。一人一人の体と心と霊を癒し祝福しなさることをありがとうございます。なんか私はあなたを新しい舞台に立たせました。あなたは新しくされたことを覚えなさい。騙されてはいけません。モーセは死んだのです。あなたはこの今までの自分にとらわれていて、この神様がこれからなそうとされていることを見失わないようにしなさい。恐れずに信仰を持って踏み出しなさい。私はあなたと共に行き、あなたと共に働こうと称されます。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 くばイエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。